かずみ先生の回です。かずみ先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。すいません、プリントノートが
大丈夫ですよ、
はい、大丈夫ですか？はい、
素晴らしい、ちゃんと余裕を持してくださってるんですね。ありがとうございます。さあ、今日はですね、はい、かずみ先生に聞きたいトピックを事前にお願いしていたんですが、ズバリ、はい、女性ホルモンの検査について、はい、今日は話してみたいと思うんですが、はい、まあ、私たち普段こうナチュラパスとしてコンサルテーションを行っていく中で、まあ、どうしても絶対これ声を大にして言いたいなっていうのが、とにかくその自分のホルモンの数値を検査してない女性が多すぎるっていうのが現状な気がしています、うん、で、それが例えばその生理痛がひどいとか PMS がひどい、で、私更年期なのかなっていう方もいれば、例えば子宮に実際に例えば菌種がある、チョコレートの方がある、こういった診断下ってるのにホルモン検査されてない方ってめちゃくちゃ多かったりしますし、はい、
それは逆になんでって思うんですけど。
そうなんですよ、本当に、うん、いやでももうほとんどもう 100% と言っていいほど皆さんホルモン検査なしで病院から帰らせれている、うん、であと不妊のためのクリニックっていうところでも結構ホルモンバランス見ないんだっていう、もうそれはホルモン注射しちゃうからかなって思うんですけど、うん、そもそもなんでかっていうところを見ない方が本当にめちゃくちゃ多くてですね、なのでやっぱり私のところまでたどり着かれる方って、その憶測とか、まあ、はい、いろんなホルモン剤でやっぱ良くならなかったっていうことで来られることが多いんですけれども、かすみ先生、やっぱりそのホルモン検査ってやっぱ大事っていうところと、であとじゃあ実際に何を調べたらいいのっていうのを、うん、今日は解説してもらおうかなと思ってるんですが、よろしいでしょうか？
はい、わかりました。
お願いします。そうですよね、
女性ホルモンの検査、こっちのお医者さんでもやっぱりよっぽどその婦人科系の何か症状がない限りは普通の血液検査の中にはまあ含まれることはありませんので、一般的な検査とは言えないかもしれないんですけれど、でも絶対にそのやっぱり女性の何かその、ね、生理のサイクルがおかしいとかっていうのがあるのであれば一回やっぱり調べた方がいいと思うんですけれど、
そうですね、
はい、主な検査項目としてはまずですね、この脳の下垂体っていうところから出てるホルモンが2つ種類あって、1つは FSH っていう、これ卵胞刺激ホルモンって呼ばれるんですけど、要はその卵子に対して卵ちゃんと卵育ててねっていう命令をしてくれるホルモンになります。でそれからもう一つが LH っていうホルモンなんですけど、これは逆にその育ってきた卵を今度それを外に出すっていうね、それを促してくれるホルモンになります。でこれで何がわかるかっていうと、そのやっぱり卵巣の働きがどんな風にこうちゃんと働いてくれてるのか、こういう球をうまく出してくれてるかどうかっていうのが分かるテスト項目になりますので、すごく大事なんですよね。で、理想としてはこの FSH と LH がだいたい1対1っていうところなんですけれど、はい、まあ、その調べる時期にもよるんですけれど、だけどもし LH の方が2倍とかそれよりも多かったりすると、例えば多嚢胞性卵巣症候群っていうような、
はい、
ちょっと婦人科疾患系の病気の可能性があったりとかっていう診断の、材料になりますので、このまず2つの項目が大切っていうところで、あとは普通の女性ホルモンとしてはエストラジオールって、まあ、エストロゲンの一番活性型のホルモンの値ですよね。それからプロゲステロンっていうもう一つの女性ホルモン、この2種類、それから日本でも、まあ、こちらでもそうなんですけど、よく調べられるのが、プロラクチンって言って、その母乳とかで お子さん育ててる時に一番よく出てるホルモンなんですけれど、例えば生理が全然来ないとか、そういうこう不正サイクルというか、そういうのがあるときに、もしかするとプロラクチンの値がすごく高い可能性があって、高いとなかなか生理が来なかったり生理のサイクルっていうのが正常化されないので、これも 調べた方がいいと思います。あとはですね、日本の多分婦人科系で調べるとしたら、ちょっと項目には入らないかもしれないんですけど、一応男性ホルモンのテストステロン、これも調べてみた方がいいっていうのと、それからもう一つは DHEAS っていう、これは男性ホルモンにもなるし、女性ホルモンにもなる、その前のマザーホルモンって呼ばれる、まあ、前駆体のようなものなんですけど、これも調べるといいと思うんですよね。で、これは卵巣から出てるんじゃなくて、副腎から出てるホルモンなので、ストレスとかがあると、その、ホルモン全体のバランスっていうのは、どっちかっていうと、こっちのこのストレスの方にこう、
は
ね、関わり安いようなホルモンをちょっと重要視してしまうので、そういうのも他の女性ホルモンとかの影響になってくるので、一応この今ご紹介したホルモンたちっていうのはつながってるんですよね。そうなので、このバランスを全体的に見ていくとしたら、今お話ししたような項目がとても有効ではないかと思います。あとは、妊活をしてる人は AMH って言ってコーミュラー管ホルモンっていう、そういうのもよく調べられるんですけど、私個人としては、まあこれって何を調べるかっていうと、卵巣の中にこれから更年期までいくつ、その卵子の
はい。
卵がですね、育てられるかっていう、残りいくつ残ってるかっていうのを調べるっていう検査なんですけど、なんかね、少ないとこうがっかりされる方もいらっしゃるんですけど、あんまりその妊娠するしないにそこまで大きな影響はないと思っていて、どっちかっていうと、この AMH って大体何歳ぐらいに閉経が始まるのかっていう予想を立てるのにすごく役立つ検査項目なので、でもまあ一応妊活される方は多分この AMH も入れるところが多いと思います。
そうです
こん
ね。
な感じです
確か
か
に
ね。
確
は
か
い。
に。いや、本当そうですよね。私が見てても、今おっしゃられた説明だと、やっぱりまず脳からのその FSH と LH のバランスを見ると、さっきのその LH の方が高いよっていう場合は、結局卵育ってるのにちゃんと排卵してくれっていう指令が、こう、なんでしょう、出過ぎてるっていうことは排卵してないっていうことになるので、育った卵どうなるのってなったら、それがいわゆる多嚢胞っていうのになっちゃうんだよっていうことで、もうその多嚢胞とかもやっぱり原因が分からずなっちゃうとかじゃなくって、いやいや、もう脳が言ってるやんっていうのが、もうそれを見ればパッと分かるわけですよね。で、それは、よく聞かれるのがやっぱり、いつ検査したらいいんですか？食べ物食べていいんですか？その辺なんですけど、その辺いいですか？
食べ物はあんまりそんなに影響はないと思ってるんですけど、そ
は
のやる
い。
時期ってすごく大事で、というのもその女性ホルモンって時期によって全然その値が違ってくるっていうのがあるので、間違ったというか全然こう間違ったと言ったらあれなんですけど、ちょっとこの時期には取らなくていいよねっていう時期に間違って取っちゃうと、なんか間違ったその認
そうで
識
す
によなって
ね。
しまうので、
はい。
基本的には生理が始まってだいたい2日目から4日目ぐらいの間の、検査っていうのをお勧めしています。この時に今言った LH と FH が FSH がだいたい1対1ぐらいになってるかどうかっていうのを見ることができるんですよね。で、あともう一つ、特にその妊活している人で排卵しているかどうか、排卵後の、プロゲステロンが特になんですけど、安定しているかどうか、これがやっぱりその着床とか受精卵が
はい。
着床するかどうかにちょっと大きく関わってくるので、そういうのを調べたい場合は、だいたいその生理の排卵してから7日で、28日周期の人だと生理が始まって数えて21日目ぐらいなんですけど、これ結構ね、その、はい、算出するのがちょっと難しい時があって、特にその生理の周期がちょっと乱れてる方っていう
はい、
の
確
は、
か
そ
に。
の排卵から7日目がどれくらい
うん。
かっていうところをピンポイントで見つけていくのちょっと難しいところではあるんですけど、 でもまあ大体28日周期の方だと生理から始まって21日目ぐらい、もう次の生理が始まる7日目前っていうことになりますけどね。と
そう
か
であ
と
すね。
35日の人だともうちょっと後っていう
そうですよ
ことに
ね。
なるんですけど、そう、なんかその辺がちょっとね、だから目的によってちょっと、まあ、タイミングが違ってくるんですけど、でもまあ一番やっぱり分かりやすいところは生理始まって2日目から4日目ぐらいを見て、その卵巣機能を見ていくっていうところではないかなと思います。
そうですね、そうですね。目的によって採血する時期が違うっていうのと、で、私もよく見るんですよ。なぜか知らないけれど、その、検査された婦人科がなぜか全然違う時に採血をし
なん
て、
かその生理の
はい。
始まる3日ぐらい前とかに採血してる
もうなん
ケース
か
と
そ
か
の、
あった
は
り
い。
とか、
ただまあ
これ
病院に
何
行か
を見
れ
る
た日
のっ
です
てい
よね、
う、
本当に。
そうなんですよね。
なの
そ
で必ず、もしもそのホルモン検査したことがあるよっていう方は、生理中だったかなっていうのを最低限まずは思い返して見るっていう
そう
のも
です
大事で
ね。
す
そう
し、
ですね。
で、これから、じゃあホルモン検査しようかって思ってる方も、もしかしたら最悪お医者さんが指定してくれない場合は、もう自分で覚えとくしかないですよね。生理
そうで
の
す
もう2
ね。
日目から4日目に採血しないと、そもそも正しい数値が取れないっていうことです
そうで
ね。
す。これ大事なんです、本当に。
めちゃくちゃ大事ですよね。私もおかしな数値たまに見て、これ生理中
どう解釈したらいい
って。
のってすごい悩む時ありますよね。
でも
時期が
だか
な
ら
ん
こ
か
そ
すご
本
い
当
中途
それ
半端
く
で。
らいそのホルモンってこう上下するってい
そうう な
こ
ん
と
で
です すよ
よ。そう。
ね。
だからある検査とかだと、唾液検査ですけども、28日間全部毎日調べるっていう検査もあったりとかね、しますし、でもまあ、なかなかそれはちょっと大変なので、まずはその、近くのね、検査機関でできる検査としてやるならば、生理始まってから2日から4日のあ
そう
た
で
りっ
す
ていうところ
ね。
ですね。
そうですね。いや、本当これはめちゃくちゃ大事なので、とっても貴重な情報になると思います。皆さんのお役に立てれば嬉しいです。では、梶井先生、今日もありがとうござい
あり
ま
が
し
とうございました
。
た。